始まりました。第3回トークポッドキャスト。こんばんは。
こんばんは。
これ聞いてる人はね、こんばんはかどうかわかんないですけどね。もしかしたら、朝聞いてる人もいるかもしれないですけど。
確かに。
はい。今日は3回目ということで、なんとですね、ポッドキャストになってから、視聴率がだいぶ上がってますね。今まで、ハングアウト。Google プラスのハングアウトでやってましたけど、毎回、収録、まあ、録画されて、公開したら、だいたい0回再生。0回再生だったんですけど、
ゼロパーですか？
0%、たまに1がつくとか だったんですけど、なんとですね、過去2回でもうすでに80回を超えてるというですね、
80 回。
はい。第1回が50回も再生されてて。
これはあれです
80
か？
回。
ダウンロードした回数がカウントされてるわけではない。
ちょっとね、こっちが今使ってるポッドキャストの仕組み、システムがよくわかんないんだけど、ただまあその50回とか30回とか聞かれてる。まあそれはその僕らが知ってる人じゃない、ね、知らない人も聞いてる可能性はありますけど、
ですよね。
一応第1回公開なんで。ただ、今までね、0回1回だったのも、50回30回というふうに今聞かれてるってのは、まあ、ちょっとすごいですね。
すごいですね。すごい
まあ、
です
今後
ね。
も、ちょっとずつ、まあ、そんなに言うほどは、まだね、告知とかはしてないんで、
確かに。
まあ、今後、またね、その身近なところとかに、やってるよっ
そう
ていう
です
のを知らせていけたらなと思ってます。まあ、3回ぐらい溜まったらね、だいぶ、言ってもいいかなとは思ってるの
ね。これ
で。
でも一回購読するにしたら、一応定期的にお知らせが来て、1位とかなりますよね。
なってるはず。
なってる。まあ自分もそうなってますんで。
これ、まあ、自分で言うのもなんですけど、結構聞きやすい と思いますけどね。やっぱ、何?聞きやすいというのは何?ポッドキャストに入ってきて、もう再生をすればもうすぐ聞けるっていうと
手
ころ。
軽さです
手軽
ね。
さ。
手軽さ。
それは。ダウンロードされてるし。だからこれ言ったら、飛行機でも聞けるわけですから。
そうですね。ダウンロードしてます
ダウンロードしてるから。まあ、これ、この公開が多分日曜日とかになると思うんで、今回のね、さあ、第3回は。まあ、世間は多分、シルバーウィーク、真っただ中。
あ、
おう。
そうか。
ですよ。まあ、僕らから言うと明日からシルバーウィーク。そうです
はい。
ね。まあね、入ってる
確か
は
に
ず、
そう
入るんですけど、まあ皆さんこれ聞く頃にはシルバーウィーク真っただ中なんで、
か。
ぜひこう移動中にね、ちょっと、時間ができてるなとかいうとき、飛行機とか、そういうとこで聞いてくれたら、ちょっと嬉しいですね。ということで。まあ今日はね、ちょっと前回ちょっとだけ話した写真撮影について話していきたいなと思いますけど。まあ何回も言ってますけど、8月の9日にですね、みんなで集合写真撮りまして、その集合写真が、まあプロカメラマンに撮ってもらったんですけど、スタジオではなくて、まあ言ったら外に出てですね、外で、まあそこにプロカメラマンを呼んで、撮影してもらうというね。あんまり、こう、なんでしょう。しかも、その、プロカメラマンは福岡在住なんですけど、熊本まで来てもらうっていうね。なかなか、
なかなかないですよね、
ねえ、なかなかない。僕も聞いたことはなかったですけど、そういうカメラマンがいてですね。しかも、撮った写真を全部データでくれるというね。
ほう。
斬新。どうでした?皆さん。写真、みんなに、こう、ね、撮った人には公開したんですけど。
非常にクオリティも高く、あと質と量に大満足でしたね。
よ
よ
か
か
っ
った た
で
です すね。
ね。
質と量がやっぱね、
そうですね。だからだいぶやっぱり満足、どっちか、まあ本当リーズナブルに感じますよね、料金と。
ちなみに料金は、基本プランで3万5千円かかるんですよね。なので、普通のスタジオで撮ると、だいたい3カット2万とかなので、料金だけ見ると多少割高ではあるんですけど、 まあ、あと出張費とか、時間延長とかをちょっと含めたんで、まあ、全部で大体トータル5万ぐらいかかったんですけど、ただ、やっぱ、もらった枚数がね、うん、180枚という、かなり、普通のスタジオでは。
すごい。
一個人の、一ファミリーだけで処理しようと思ったら逆にちょっと処理しきれんぐらいありますね。180枚来ちゃう。
山のように取れてしまう。
ねえ。まあ、それぐらい取ってくれるというのでね、さっき言ったその質と量、量の部分がね、
うん、
やっぱり非常に満足できるプランでしたね。
はい。
どうですかね、僕はまた、お願いしたいなと思いましたけど。
なおもぜひ。
うん。
本当、3家族ぐらいでもいいかなぐらい。
ね、
うん、
別にそれぐらい払ってもいいかな、その分
全然いい、全然いい、うん、全然いい。
今回9家族かな、確か、うん、9家族ぐらいで撮ったんで、うん、1家族、まあ、本当はもっと時間取ってもよかったんですけど、大体10分から15分ぐらいずつ撮った、
ね、そんなもんでしたね。
そうですね、多分それぐらいだと思います。う
ん、まあ、それでも結構いいの撮れるんだなっていうのも感じましたけど、まあ、ロケーションがね。
うん、
今回草千里、うん、熊本の草千里というところで撮ったんですけど、
うん、
やっぱロケーションが良かったですね。
良かったですね。今じゃなくて。
今じゃなくて、本当に。
今ちょっと大変なことになって。
今、火山灰だらけ。
本当に、いいですね。あれ？
あれ？
ホストがいなくなりましたけど、これは続けていいのかな？参加しました。お、
あ、今どうなりました？
あら、
落ちましたね。
落ちました。
落ちました。
はい。
ああ、じゃあちょっと、なんか急に落ちました。
おお。
へえ。
じゃあちょっと今からやり直しますね。あ、やり直すっていうのは切るからどうせ。
ああ。
ああ。
はいはいはい。
じゃあ編集点を作る、ね。
そう、はい、まあ。ごめんなさい。直線何の話してました？
いや、火山灰っていう話ですね。今じゃなくてよかったねっていう、あの時でよかったねっていう話です。
あ、そうです。じゃあ、いきます。はい。いや、今はね、もう噴火してますから。
大変ですよ。
大変ですよ。
本当に。
まあでも、そういうのもね、実は前もって噴火するかもね、みたいなことは言ってたんですよね。決めるときに。
言ってましたね。
ああ、言ってました。それ言ってた。
そう。ただ、半径2キロとかになるから、草千里は大丈夫だろうっていう判断で、一応そこにね、選んだんです。うん、まあ、だからまあ前もってね、その天候だったりとか、いろいろ考えることはしておいた方がいいかなとは思いますけどね。まあ、ぜひ皆さん。
あれなんですよね。例えば、その外で撮ろうと思ってて、
はい、
雨でちょっとそれ、撮れま、ちょっとやめようかなって、いうときはキャンセル OK って言って
ましたね。キャンセル OK。そう。前日
は。それもすごい。
そう。前日まで無料っていうね、キャンセル料が。
それもいい。
うん、いや、もうそう。やっぱり、なんでしょう。ね、野外で撮るっていうのになると、やっぱ天候とかが一番気になるところですけど、そこをね、いろいろちゃんと考慮してくれてるなっていう気もしますしね。おすすめです。
うん、そういうのもあって、今回。あ、で、結局今回雨降ったら、どっか別のところで撮ろうみたいなのもちょっと検討してましたよね。
うん、やってましたね。
なんか、どこにしようって
。だからその、ファームランド？
あ、ファームランド。
あ、そっか。
ファームランドのところで撮ればいいんじゃないっていうところでね、言ってました。まあそういうのも含めて阿蘇はね、ロケーション的にも良かったんで。
そうですね。
うん。
そう。まあ、そのロケーションって言ってますけど、あれ結構なんか、僕らが撮ってもね、比較的、素人が撮ってもいい写真に、
うん。
よかったですね。環境でもありましたけど、
ね。
やっぱその、なんて言うんだろう。僕ら、みんなね、その当日、みんなそれぞれもカメラ持ってて、多分きっと、それぞれ、ああ、そこそこ満足できる写真撮れてたと思うんですけど、
うん、
やっぱもう、その、1ヶ月後ね、プロのが届いて、
うん、
やっぱなんかこう、表情がいいとかね、個人個人の。
うん、
やっぱ表情は、すごかったですね、
うん。よかったよね。あと構図とかね。
うん、はいはい、はい、
うん。そういうところはやっぱり、ああ、やっぱプロは違うんだなっていうのは感じましたけどね。
うん、なんかすごい立体感のある写真だった。
それですよ。
よくある一眼とか一眼レフ、
うん、
まあ、ミラーレスとか一眼レフとかは、
うん、
ボケがね、ボケが強く出るので、うん、その辺がこう、まあ、立体感につながっていい写真になりやすいって言うんですけど、あれきっと、レンズを望遠側に回して、
うん、
わざとだからズームさせて、
うん、
ズームさせてボケをちょっと強くしてるんじゃないかなって感じはしましたけどね。
うん、
普通っていうか、別にそれが普通じゃない、普通ではないんだろうけど、まあ大体僕らが、その素人がやるのは、絞りっていう。
絞りを、ですよね。
F 値。F 値を明るくして、2.8 とか 1.8 とかそういうふうに明るくして、普通にボケさせて撮るっていうのが結構、やる手法ですけど、多分、まあそれでやると、被写界深度つって、この、ボケるところがね、うん、結構浅くなって、
うん、
本当はここはボケさせたくないんだけどっていうところまでボケちゃったりとかね。
はいはいはい、はい。
そういうのもちょっと出てきちゃうと思うんですけど、多分望遠とかを使うことで、そこら辺の処理をうまくしてるんじゃないかなっていうのを。あれ、本当はズームにすることでも結構ボケって強くなるんだよね。
うん、
望遠側にするだけでも、
うんうん、
多分それと F 値をいろいろこうちゃんとバランスよく組み合わせてるとかが、
うん、
多分ね、多分、うん、僕も素人なんで分かんないんですけど、
でもそういうのやっぱなんでしょう、最初一眼持ってた時はとりあえずなんかいい写真撮れるわ、
うん、
まあいいやオートでみたいな、で F 値だけ動かそうとか思ってたけど、やっぱだんだんちょっとどうやったらあんな写真撮れるんやろみたいな、やっぱ、
心
配になりますね。
うん。多分、うん、そうなんですよ。多分、だから、僕もいつも撮ってて、ここはボケさせたくなかったんだけどな、みたいなところがあったりするんですけど、やっぱプロの写真すごいなと思うのは、背景結構ボケてんのに、その人ピントめっちゃバッチリ合ってる。
うん、確かに。
一人ってのは合わせやすいんですけどね。
うん。
二人とか三人とかの子供、ね、子供たちのいっぱいいるのに、ちゃんと、全員にピントが合ってるっていうのは、やっぱすごいなって思いましたけどね。素人目に。
そうですね。
なんかそういうのを、まあ、プロの、そのね、写真をいっぱい見てちょっとま
あ、確かに。あれ、僕ちょっとちゃんとまだ見てないんですけど、あれ、F がなんでとか、で情報入ってるんですよね。
入ってます。
ね、あれ見ながら、そうやって、その設定で、あ、撮れるんだ。
うん、それは勉強になる。
ですね。このサイズのやつでみたいにはあるかもしれないです、
はい。なんかまあそういうのもね、含めて、あれだけ枚数もらえるとね、180枚ぐらいもらえると、勉強にもなるなって気はしましたね。
した、うん。草目線。
結構下からのあの、
草目線ね。
中地君曰く草目線。
はい。
まあそういうのもね、含めて、やっぱりプロは違うなっていう感じが。
はい。
した。ぜひ皆さんもし機会があったら。あ、でも大人数で撮ると、やっぱり全員の、まあ、スケジュールもそうだし、
うん、
当日のコンディションね。
うん。そうですね。
全員のスケジュールのコンディション。
うん。
もっと言うと、子供の機嫌。
まあ、そうですね。だいぶ左右されますね、本当に。ね、
そこのピークをね、合わせるっていうのはもう、さすがに旧家族いたらちょっと無理でしたね。
そうですね。
うん、眠いとかもあるし。
うん。
その中でも、中地くんはね、ちょっとね。
ああ、もう本当、もう、ここ半年ぐらい最悪でしたね。二人とも悪いっていう。
ね、当日。
当日で。前日までは、そんなことなかったように、もっと言うと、その、鳥栖から熊本に行く道中も別になかったのに、うん、いきなり、えっていう。
やっぱ到着してね、ちょっと体調が、子供たち二人の体調が悪くなるというね、アクシデントにちょっと見舞われまして。
アクシデントでしたね、本当にあれは。うん、なかなかもうちょっと、本当に、まあいい写真がたくさんみんな撮られてる中で、うちもなんとかあったんでよかったんですけど、もうあんま覚えてないですもんね。
結構、だって、
正直、
ね。子供を抱っこしないと泣くしとかね、大変そうだと思うね、中地区のところは。
まあ、大変でした。
うん、 だから、実質写真は3時間撮ったんですよね。
はい、
3時間撮ったんですけど、もう中地家はちょっともう体調も悪いということで、途中で帰ったんだよね。
う
ん、
帰りました、帰りました、うん、もう。だから、多分半分ぐらいいないですもんね。
うん。まあ、みんなが撮ってる時に、まあ、順番にね、家族が順番に撮ってる時にも、ちゃんと中地君たちはもう子供たちも抱っこして、はい、じゃあ撮りますって言った時だけ、こうね、置いて、ね、子供の下に下ろして撮って、
うん。
じゃあみんなでじゃあご飯食べに行こう。で、ね、バーベキューのところも撮ってもらおうって言ってたんですけど、ちょっともう子供の調子が悪いということで。
悪いということで、いなくなっちゃいましたね。
そうですね。
まあ、
残念、ね。
そうです、残念だったんです。まあでも、いや本当残念だったんですよ、あの日。本当残念。いや、本当にね、まあ、ちょっと今だから言いますけど、
はい、
あれですよ、あの後、もうちょっとやっぱり、なんでしょう、子供の体調も悪いし、
うん、
散々だったねって言いながら、まあ、そこからですね、我々はケイちゃんの実家、熊本の人吉に、そのまま、
うん、
まあ、里帰りするってことで、
うん、
だからまあ、うんうん、熊本か、長いなとか思いながら、よし、じゃあまあ、頑張って運転するぞと思いながら、まあ、こう、ちょっと気合い入れ直して、こう、出たわけですよ、そのバーベキューの会場からね。
はい、もう、はい、みんなバーベキュー行ってる時にね。
そうそうそう。
あ、
本当はもうちょっと痛かったなとか思いながらも、名残惜しいなと思いながらも出たわけですよ。
はい。はい。
そしたらしばらく行ったら、あれ、ちょっと私の携帯鳴らしてくれんっていうふうになりまして、あれ、携帯ないの？
ケイちゃんが。
おお。
マジかよと思って、まあ、携帯鳴らすわけです。
はい。
そしたら、電波が届かないところにありますというメッセージになりまして。
ケイちゃんの電話。
そうです。
iPhone だよね。
電波が届かないところにある。何？と。どこにあったねんって言うと、聞くと、いや、トスから、その熊本の浅草線に行くまでは、普通に携帯いじってたし、あったよと。
うん、
でもそこから結局、子供の体調も悪くなったし、もうずっと抱っこもしてたりとかして、うん、結局そこから、まあ、どこにあるかあったかわからんっていう話になりまして。まあ確かに俺もバタバタしてたし、ずっとあれしてたから、他者にわからんなという話になりまして、
うん、
バッグに入れてたっていうから、あれ？もしかして草千里に忘れてきたみたいな、まあ、二人とも思ったわけですよ。マジかと。
うん、
で、そのバーベキュー場は草千里からもう降りたところにあるんで。
そうね。うん、
マジこれまた草千里まで上がるみたいな。
大体。
マジかよと。
車で10分、15分ぐらいの距離はありましたけど。
ありましたね。
距離は多分そんなにないんだけど、やっぱ山道を登る、登ってんだよね、結構ね。
だいぶ登りましたよ。
うん。
で、やっぱ、くねくねしてるから。
そうね。運転も結構きついもんね。
きついし、運転するもきついけど、乗ってる方もきついですよね。でも、もう僕、正直もうちょっとかなりイライラしまして。おい、マジかよって言って。
子供たちの体調が悪くて、写真がね。写真がまあ、その、
撮れない。
もっと長くいたいのに。
消化不良を、携帯忘れる、草千里まで行く、マジか、みたいな。で、まあそこからまあでも仕方ないから、まあ行こうよ。
うん、
まあ行くわけですけど、まあ僕もちょっとやっぱイライラしてたんで、ちょっと運転も荒くなると。で、結構飛ばしていきましたと。ガーガーガーガー飛ばして、上、ようやく草線にね、頂上もう着こう。まさにもう着いて、ちょっと駐車場入れようかなって思った時に、その前にですね、iPhone を探すって機能も iPhone ってあるんですよね。
ありますね。
ありますね。
だそれやろうって言ってやったんですけど、なんかね、で、iPhone 鳴らすってあるじゃないですか。
うん。
ピコンピコンって。うん、でも電波が届かないから、やっぱその時は鳴らなくて。で、そこからバーって上登ってたらね、まさに着こうとした時、いきなりね、ピコン、ピコンって、なんか言い出したわけですよ。
電波が入ったんだ。
電波が入った。どっから鳴ってるって言ったら、なんかね、車の中からも鳴ってるわけですよ。ピーコン、ピーコンって。で、だいぶピコンピコン鳴らして、やったら、なんかね、後ろのシートの下の方に、奥の方になんか入ってて。で、まあ結局車にあったみたいな感じになったんですよ。 マジかよみたいな。一旦もう全部登ったのに、
もう草に着くところで。
草ところで、いきなり電波入りやがって、まあ見つかったっていうね。
もうイライラがもう、頂点に来るね。
マジかよ。あったんかいってもう僕も叫んで。
なんで県外だったんだろう、
ね。そう、なんで県外だったんだろうね。もうそうなんですけど。
ね、でもまあ、気持ちはわかる、ね。
そうそう、やっぱ、あったかと、
うん。イライラしてるときはね、うん、やっぱそういうのが続くとね、うん、ちょっとしたことでもやっぱイライラしちゃう。うん、でもね、
うん、
でもね、あなたね、中地君。あなたも、よく物をなくしたりとか、
はい、
忘れ物したりとかしてますから。
まあ、うん、自他共に見とるキングオブ忘れ。
例えばね、っていう今日もしかしたらこのポッドキャストちょっと長くなるかもしれないね。まあまあ皆さん、今日のはちょっと聞いてくださいよ。まあ、お好きな時に聞いてくださいということで。例えばね、昔ディズニーランドの近くにシルク・ド・ソレイユって、ね、常設の、できたんですよ、そのホールが。
うん、
もう今なくなっちゃいましたけど、Z っていうね、ショーをやってたんですけど、それを一緒に見に行った時に、
うん、
まあ、雨がすごくてね、台風が
すごかった
から確か近づいてて、
そうでした。
そんな中でも、まあ、もうチケット取ってるし、一緒に行ったんですよ。幕張じゃないか。舞浜か。舞浜に行って、まあ、雨降ってるね、と。もうちょっとテンションが落ちるんですけど、実際見たらやっぱすごくて。
うん、
ね。ブラボーみたいな。
正直も僕も、まあ、言うてもねって思ってたんですけど、めちゃくちゃやっぱなんか感動して。うん、
ね。
うおー
あれ多分、まあ、最後、その、まあ、ふざけてもあるけど、僕らスタンディングオベーションちゃんとしましたね。立って拍手して、あ、すげえみたいな感じで立って拍手して、ショー見終わって、よし、じゃあ行くか、みたいな感じで、いや、すごかったね、みたいな。興奮冷めやらず。でもね、その後ね、みんなでね、飲もうっていう話をしてたから、もうその会場にちょっと急いで行かなきゃね、ということで、出て行ったんですよ。で、出て行って、もうすぐ駅に着くね、から駅からまた銀座の方に向かおうねっていう時に、
うん、
あれ俺のバッグがねみたいな。え、何中地君バッグないのえ、でも中地君傘持ってるやんみたいな。いや、傘はあるんですけど、バッグがないです。みたいな。
そうなんですね。
なんと、座席に丸々バッグ一つ忘れて
くる。バッグごと忘れるって、なかなかない。
やっぱね、それぐらいやっぱ感動したんです、あの時は。
いや、でもね、傘持ってたから。で、しかもね、その飲み会もね、結婚をお祝いする飲み会だったのも含ま、確かあったんだよね、なんか。そういうので、ちょっとじゃあみんなでお祝いしようか、みたいな感じで、みんな先に待ってるのにもかかわらず、一回取りに帰るっていうね。
そうですね。
そういうのを含めると、中地君、怒れないよ。
うん、
あなたも常習犯ですから。
確かに。うちの車の中にも忘れます。
あったね。
あったあった。富士急の帰りに。
あれも、ミラクルがいっぱいあったね。
そういや、でね、その富士急の帰りは、だよね、それ2回やってんの。
2回忘れ
てんの。
で1回ああ、そうだ。
そうなの。1回目は、ホテル、違う、旅館に、
そう。
携帯の充電器を忘れるっていうのをまずやってんだよ。
これね、
そう
ただ単に聞いてると、別に単なる忘れ物なんだけど、その日、うん、旅館ね、チェックアウトした日が、旅館の前がマラソン大会がありますと。だから、1回旅館から出ると、何時間かもう入ってこれませんので、忘れ物しないでくださいね、って旅館の人に言われてたわけ。覚えてる？
前振りですか、それは。
ね、
はい、
でも
言われたかな。
いや、もうだからそこ本当、でも通れなくなりますから。
そうそう、うん、
とは言う。車通れなくなりますんで、つって。うん、でもそこで、だからそこで僕らはちゃんとみんな忘れ物ないよねっていうのを確認し合って出たわけですよ。
はい。
うん、で、まあちょっとね、ぷらっと車走らせて、まあお土産屋さんとかに寄って、
うん、
じゃあ帰ろうかってなった時に、中地くんが、やばい、iPhone の充電器がない。
いや、旅館から電話があったんですよ。
あ、嘘
そうだったっけ。
あ、長地君気づかずに、もう旅館から電話あったんだっけ。
旅館から電話があって、なんかあるんですけど、ね、
あ、電話があったのか。
そうそうそう。
もう、マジか、みたいな話になったもんね。
なんだ。
結局、規制解除してから取り行きました。
そうそうそう。解除してから、その、マラソンとかが終わってね、これ、車で来れますよってなってから、取りに行ったっていうね。で、まあ、ね、そこで中地君が受け取って、
はい、
木村と一緒にね、
そう。
関西方面に帰ったわけですよ。
帰った帰った。
そうだ。
で、ちょうど僕がね、インターで、
そう、カリアのパーキングエリアで、降ろしたわけですよ。
降ろしてもらいました。
で、まあ、ちょっとトイレでも行ってくるかと思って帰ってきたら、中地くんがなんかうちの車を覗いてる。
まあ、だから、中地くんはそこで一回降りたんだよね。で、ね、
あ、
そこで解散したんだよ。
降りて、別れた。
解散して、じゃあね、中地くんって言って、解散したと思ったら、不審者が覗いてると。で、その車の中覗いてる不審者誰だろうと思ったら、中地くんだったのね。どうしたって聞いたら、iPhone がない。あ、iPhone じゃねえか。普通
の携帯。iPhone のやつでしたね。
そう、なんか2台持ってたんだよね。
そうそうそう。
で、行きたい携帯がないと。
そうそうそう。で、どうも忘れてそうだと。うん、で、また iPhone から自分の、そのもう一台の携帯にかけたら、どうも車の中光ってると。
光って
る。あ、ここにあるなと。
撮ってくださいと。で、その時言ったのは、ああ、よかった、木村さんがおしっこしてて、みたいな。あのまま、和歌山まで帰られてたら、ちょっともうどうしようもなかったよと。
ありましたね。
いう話もありました。
もうその、そういうの考えたら常習犯ね。
そうなんです。常習犯、常習犯。
でも人のこと怒られない。本当に。
そう。もうでも本当怒られない。怒られないよ、本当。で、本当怒られないついでに言いますと、僕、その、忘れ物、その集合写真撮りましたけど、
うんう
ん、撮って夏休み明け、会社に出勤したんですよ。
うん
うん、
で、あの、九州の会社に出勤したんですよね。
うんうん、
その時は、はいはい。まあ、自分の会社に。で、まあ、それはなんでかっていうと、まあ、健康診断で僕、自社にまあ戻って出張で行ったわけですよ、僕。
はいはいはい。
うん。ほんたら、
ね、
健康診断があったんですよ。
うん、
そうそうそう。てか、あったっていうか、まあ、あえてそこに健康診断入れたっていう。
ああ、九州帰るタイミングで、ね。九州
帰るタイミングで。はいはい、で、まあ、入れて、まあ、健康診断、うん、なったんですね。んで、健康診断があったんですけど、午前中に健康診断入れる前に、まあ、なんかいろいろやることやって、もう僕、健康
診断、
うん、そうそう、仕事の一応やることやって、
うん、
まあ、要は上司に報告だとか、
うんうん、
まあ、なんかいろいろ帰ったタイミングで、やって、で、もう健康診断に、ちょっとオフィスと健康診断、がある、なんか保健室、医務室みたいなところが離れてるので、
結構。うん、
まあだからもう僕、そのまま健康診断行って、もう僕帰ります、長期しますって言って。
うんうんうん。
で、もう上司とかにも、じゃあまた愛知でとか、じゃあみんなまたとか言いながら、まあ出たわけです、僕。
はい。
うん、で、健康診断行ったんですよ。で、まあ健康診断一通り、まあやって、ほんでなんかたまたま健康診断一緒になんか受けてる、後輩がいたんで、後輩と、うん、喋ったんですよ。おお、どう最近とか言いながら。ほんで、そいつも一緒にちょうど終わったんで、まあ一緒に帰ったんですね。
うんうん。
うん、そしたら、僕そのまま帰るつもりだったんで、荷物一式、その医務室に持ってったんですよ。
うん、はいはい。
ほんだら、その、後輩と一緒に、まあ医務室出て、
うん、
歩いて、その、まあ車で来てたんで、その後輩も。うん、で、僕、車で。じゃあ、その車とかも歩いていこうか、つって、テクテクずっと10分ぐらい歩いて。じゃあ、いざ帰ろうとしたら、僕、なんか手ぶらで来てて。あ、俺、帰ろうと思ったけど、なんで手ぶらなんだっけって言ったら、あれ荷物、丸々なくないと思って、あ、俺、その荷物に丸々忘れてるわ、と思って。まあ、もう、その後輩と話してたら、なんか、もう完全にその僕そのまま帰る気 忘れてて、荷物を意味して全員忘れてきてるんですよ。そのまま直帰する。
丸々忘れたの？
でも丸々、だからバッグ。丸々忘れてるんですよ。手ぶらでもう、そして、あ、やべえ、忘れた、とか言いながら。言いながら、ごめん、待っといて、つって、その後輩に。
うん、
で、医務室にバーって、ちょっとまあ走って、また10分かけて行って、
うん、
で、その医務室に、すいません、つって、荷物忘れてましたよね、僕、とか言いながら、あ、そうそうそうそう、忘れてましたよ、って言われて、まあ、荷物受け取って、したら、その人たちが、いや、一応職場にも連絡したんですけどね、よかったです、取りに来てもらってって言われて、うん、職場に連絡されてるかって。
わざわざ連絡されて
る。わざわざ宣伝いいのにと思いながら。これもう、またあいつ忘れてやがるみたいなこと言われたら嫌だな。
そうね。
うん、だから職場に連絡されてるのかと思って。で、まあ、あ、どうもあれだした。
恥ずかしいよね。
恥ずかしい。
恥ずかしい。
なんか荷物忘れてるんですけど、みたいなことを、まあ、職場にどうも言われて、みたいなんですけど、
うんうん、
まあ僕はそんなの知らずに、なんか、あ、もういいっすいいっすって言いながら、まあ荷物を引き取って、
うん、
で、まあその後輩のところにまた戻って、よし、じゃあ車でちょっと出してくれって言って、うん、で、僕はですね、そのまままた事務所に戻ったんです、僕。
うん、直帰せずに。
直帰せずに戻ったんです、僕。
うん。うん
なんで戻ったかっていうと、実はもう一個忘れ物をしてて、実は会社から支給されてる携帯をですね、僕職場で電池がなかったからちょっと充電してたんですよ。
うん、
充電してることを忘れていて帰っちゃったんですね。健康診断に行っちゃったんですよ。だから僕は、
それまずいよね。
まずい。だから、
会社だって愛知に行っちゃうもんね。
そう、愛知に行っちゃうから、うん、その携帯取りに帰らんといかんと。だから、結局戻らんといかんかったんですよ、結局ね。
事務所に。
あってなって。ほんで、僕が事務所に戻りました。
うん。
だからみんなっていうか、俺また来たみたいな感じで見られるんですよね。
うん。
直帰するって言ったから、あれまた来たみたいな目で見られるんですけど、うん、まあそんなのはもうちょっと、半ば無視しながら、充電してるやつをパッて取って、そしたらまあ、ショムさんがいて、
うんうん、
ああ、そうそう、永瀬さんみたいな、携帯忘れてましたよねって言うから、そうなんですよ、うん、うん、もうこれ携帯取ったから、もう僕帰りますみたいな感じで、さらって出ようとしたら、うん、いや、だってですよ、永瀬さん、私、医務室から電話があって、荷物忘れって言われたから、永瀬さんに電話したんですよって。そしたら、だってここで鳴るんですもん、ビコビコビコって。びっくりしましたよ、中津さん。あれって帰ったはずなのに、なんか携帯ここあるし、みたいな。
荷物が。
ああ、そうっすかって僕が半笑いで。ですよね。そうなんですよ。携帯忘れてたって、スッと出ました。も
うちょっと。
なんだこれと思ったの。
だってさ、医務室に荷物忘れたんだよね。
医務室にまで荷物がある。
で、医務室の人は、あ、忘れてると思って、職場に電話かけてくれたんだよね。
職場に電話かけてくれた。
医務室から職場に電話かけてもらいました。
だから、ショムさんが取ったんです
よ。取ってくれたね。で、ショムさんが、うん、あ、中地さん忘れてるんですねと思って、うん、あ、じゃあちょっと連絡してあげようと思って、うん、中地さんの携帯に電話かけたんだ。
そうです、携帯に電話かけた。
ショムさんが、うん、中地さん忘れてますよってかけようと思ったら、目の前で携帯が鳴ったんだ。
携帯が鳴った。またね、そのショムさんもご丁寧に、あ、会社携帯忘れてるから、僕のそのプライベート携帯にもかけてくれてて、一応。
うん、
もう取らんかったけどね、もうね。あ、どうせこのことやって分かったから、もういいやと思って。その時にはね、もうね、後輩の車で事務所に向かってた時だから、あ、もういいや、どうせこのことやろと思って、はいはいはいと思って、要は取りませんでした。
いや、何、その、すごいよね。もう二重で忘れる、その仕組みがすごいね。医務室でも忘れててしか
実はもうその前に忘れ物をしてる
って。してるっていうね。
はい。
いやもうこれ映画化できるんじゃねえかな。
そういうね。だから、まあそういうの振り返るとやっぱ怒れないなって、まあ改めて思いましたね。
ね。はい。そんなことは怒れないねっていう話でした。
っていう話。
はい、長かった。
いやまあ、ぜひこれね、シルバーウィーク。
はい。
まあ、笑いのネタにね。皆さん、これでちょっと楽しみながら旅行してもらえたらなと思います。
皆さんね、本当に忘れ物を、しないようにしましょう。
忘れ物にはご注意をという。
ご注意を。
はい、では。 この話は
今日はこれで終わりでいいんですかね。
そうだね。今日はもうこれで終わりでいいんじゃないかな。
あ、そうですか。
はい、じゃあ、今日はこの辺で、次回はまた、来週撮りましょうかね。次回またなんか面白い話があったらしましょう。
はい。
じゃあ、大さん、なんだこの話。なんだこの話。じゃあ、大さん、これでおしまい。
はい。
はい。また、バイバイ。
また、
おやすみなさい。
ああ、面白かった。いやー、面白かったわ。じゃあ、あと、保存をお願いします。
いや、いい振り、ありがとうございました。
いや、もう素晴らしかったね。
いや、もうこれはする流れなんだろうなと、途中で気づきました。
うん、いや、神回だね、これは。今回は神回になりましたな。
神回になりました。
超面白かった。フッチを一応呼びますかね。だからもうフッチのあの話触れなかったわ。
うん。
フッチも一応なんか書いてたの？俺見てなかったけど。そう
そう書いてた、書いてたの。
書いてた、書いてた。
京都に行った時はパンツに夢中でしおりを忘れてたって書いてて。
確かに。あ、いや。
よし。じゃあまた、ドロップボックスに保存しておいてください。あ、機内モードだと保存できません。
はい。
わかりました。わかりました。面白かった。
これ、面白かったかな？
いやー、中志くん忘れ物しすぎでしょ。
すごいでしょ？なんかもう、ほんと。なんかミステリーの話を聞いてるかのような、なんかトリックがあったでしょ。
うん。カバン持ってたのに、カバン忘れて、傘だけは持ってる。もう意味わかんないです。
いやね、この話は、あれ、いつだっけな。3週間ぐらい前にしてんだよね。
そうですね。僕、だから、そうそうそうそう。あ、モクソンさんも知らないんだよね。
そうそう。俺と中地君だけでたまたま。そうね。モクソンが抜けた後に話したからね。
そうそうそう。
いや、この話絶対面白いわ、みたいな話してて。
うん、
じゃあ、どっかでしようよって言われたんで。そうっすね。モクソンさんにも、じゃあ、ぜひ今度お楽しみにって言って、あえて言わなかった。
今日初めて。
まあ、初めて話すかのように話したけどね。いや、今回
忘れるとか天才だな。
今回の話はちょっとあれだな。もう、Facebook のグループに投稿しようかな。ぜひ皆さん聞いてください。
やばい。本当。気をつけよう、本当。俺、気をつけよう。で、意外とでも財布、あ、財布はね、一回を、大学入って1ヶ月ぐらいで落とした、きり落としてないですね。
うん、嘘つけ。なんか、福岡か佐賀か帰った時に、コンビニのところでも落としてとかも
あった。ああ、そうだった、そうだった。なんか、そうそうそう、au の携帯ショップの近くでなんか落としてて、警察に届けられてたんだよね、本当。あれは見つかったんだ。そうそう。
家の鍵がねえとか言って入れなくなった時がなかった。
ああ、そうそう、鍵は、そう、結局。
車に刺さってね。
そうそう。あ、その話もやればよかったですね。一晩車で寝たんですよ。外出て、ラゲージの、後ろのトランクのとこパッて見たら、鍵刺さってんの。そうだった。それもあった。
長地の話だけど、ミラクル多すぎるから。
そう、俺一晩寝てさ、明かしたのにさ、なんか鍵ずっと外に刺さってた。だったらお前危ね。で、そこで思ったの、うわ、危ねえと思いました。もう鍵なくすとこやったと思いました。外にずっとやって、取られたらどうしようと思いました。
なんか、車でバッグをなくしたみたいのもあった。
車でバッグ。
フリマ。フリマ。
なくしたとかありましたっけ？
あ、間違って客に持ってかれたかもしれない。
ああ、そうそうそうそう。そうそ う, そう、それは、あれですね。
結局持ってきてなかったってやつやろ。
そうそうそう。
あれ、バッグをフリマのお客さんに取られたかもしれないみたいな。
そうそうそう。
そのバッグ持ってきてなかったって。
僕が忘れてましたよ、その話。よく覚えてますね。それだってしかもあれですよ。みんないないフリマですよ。僕が勝手に、愛知で、切手とやったフリマですよ。そうそう。切手とやったフリマで、いや、その時、すげえ取られてて、うわーって取られたんですよ、物を。だから、俺のバッグ、ってなったんです。わーって言って、あれ、俺、高いやつなのに、俺、売る気なかったのに、その中に全部財布とか入って、なんで取られたって思って、やーべーってなって、車の中、見てない車があったっていう。ああ、僕もなんか笑ってしゃべれなくなって、すごいね、それもすごいね。
なかったって言ってるよ。
ちょっといたんで、まだミラクル伝説もう2つぐらいありましたね。
いや、だってもっといっぱいあるんだと思うけど。
メモっとこう、ラゲ、車のトランクに鍵つけっ話だった伝説と、フリマンの振り回す客に取られた伝説。
はぁ。多分俺なんか忘れてるだけで、なんか旅行に行くために絶対なんか忘れてる。
やべえ、それ。僕今思い出しましたよ、そのフリマの話。確かに、切ってからも相当切られたもん、また。相当切られたもんな、多分。でも相当ブラスト、やべえやべえ、客が持ってったとかって。フリマだからさ、もう100円とか200円で売ってんだよね、そのバッグも。
いいですよ、みたいな感じね。
そうそう。おいおいおいと思って。そんなん売る、もっと入ってるしとか思う。やべえな。超腹、今、もう僕も笑ってて喋り
やがる。なんかさ、やっぱ3回に1回ぐらいこういう話していきたいよね。もうただ単に。
オファーノートの滑らない話に登録しとこう。
話に登録。なんかもう、
されました
ハンガーアウトしてて、豚が飛んできてほしいもんね。
あの効果音だけ、佐藤さん、どっかで入手して入れといてください。
滑らない話だね、つってね。うしいね。ちょっと暑いぐらいだわ。
暑い。
やべえ、俺も今、ヒートアップしてしまった。今ちょっとやべえな。ああ、今ちょっと僕も涙出ました。自分で喋りながら。モクソンさん、よく思い出しましたね、それ。
本当だ。言ってた。フリマだ、フリマだって。
まあ、小出しにしていきますか。バーノート。
バーノート。
すぐだね。
すぐだね。またなんか。
またなんか。
ほんとだ。
ほんとだ。
もしもし。
もしもし。
あ、モクソンのとこだな。
あ、モクソンのとこだな。うちですか。
あ、でもモクソンさん。うちですか。モクソンさん。僕も一回出るか。
僕も一回出るか。
いや、今回だから、フッチーの質問はね、最初のしか答えられなかったね。
いい。
もう話の流れを重要視した、今。
面白かったね。いいんです。思いついたことをただただ述べていくだけです。
うん、いやそうそう。だからその答えられるやつを答えていこうと思って。
答えられるやつって全然。
いや、俺、だから、その途中でさ、そのパンツの夢中でしおり忘れちゃってのを見てさ、それがさ、中地区のちょうど、医務室に忘れてたとか、そういう時の話だったからさ、ちょっと笑いこなえるの必死だったの。パンツに夢中でのことだったんだけど。
いや、なんかあったなと思って。
だからちょっと、やべえと思ったら、ちょっとこらえながら。ここで笑ったらなんか邪魔し、話の邪魔しちゃうと思う。 危なかった。
本当になんかもう、なんもかも忘れて生きてるな。
本当に。
本当になんもかも忘れて。
すごいよね。それでよく今まで何もなくしてねえだって感じだわ。逆に、才能だな。中地くんが入れんのだって。なんで中地くんが入れ
んの？入れんかとコメントしました。
うん、
送ってみた。でもこれ、なんで今中地くん抜けたんだろう。
なんでだろう。
なんですか。これって一回抜けたら、
うん、
あれですよね、その、
招待しないと入れないんだっけ？
ある、ハングアウトに参加がなくなります。
あ、なくなるんだ。
はい、さっき、あれ、私もどっから入るんだろうと思ってたら、ピッて出たから。
あ、出て帰ってきた。
あ、すいません。
あ、中島、移動したかったんだ。
いや、一回出たらなんか入れんくなりました。
あ、あれ、なんで出た？
あ、いや、なんか、僕の方が調子悪いのかなと思って。
あ、いや、モクソンのところでハウリングしてたから、モクソンをこう、差し直したら大丈夫です。
はい、イヤホン差した。
iPhone にしました。
うん。
いやー。あ、僕でも、その、しおりで夢中でパンツ忘れたとかあったっけって今ちょっと思ったんですけど、そんなあったっけ？
京都。
うん。
京都で。いや、それ作り話じゃなくて。
いや、さ、京都にね、学生の時に行く時にみたいな。
俺でもその日時パンツどうしたんだろう。
あのね、俺が飲み会で、その俺を迎えに来て11時半ぐらいから出発みたいなやつで、パンツがないって騒いでパンツを取らなければならないことに夢中で、せっかく作ったしおりを何も忘れてきたっていう話。
そうだった。確かに。
パンツに夢中ってよく言ってたもんね。あれだから、あれだよね、そのサークルの日かなんかでさ。
ですね、そう、サークルの日
でしょ？
そう。
もう引退した次の週とかじゃなかった
。いや、そう。そうでした、そう。我々が引退した。
京都にあれでしょ？鉄球を探しに行こうって言ってたやつでしょ？で、行こうぜって言ってたら、中地君パンツに夢中で忘れてたもんって、その、行きの高速でずっとそれ話してた気がする。
確かに、そうでしたね。いやー、
ちょっと。俺にはパンツしか見えないとかなんか言ってたもん。
ちょ、ケイちゃんもあのね、ちょっと、俺的には、あ、ちょっと本当あの、フリマでバッグ忘れた話とか、ひどいよね、あれ。うわ、ちょっと危なかったね。で、しかもさ、ちょっと、あ、なんかいろいろあるよねって言って、今さ、言ってたんやけどさ、俺が忘れてることみんな言ってくるよ。そういえばさ、あっこませたよね。でさ、しかもさ、俺しか知らないこのメンバー、俺しかその時いなかったのに、モクソンさんがさ、振りまでバッグ忘れてたんだけどさ、どんだけなんみたいな。それもう、まさかその場にいたんじゃなかろうかというぐらいの記憶が。
さ、聞いた経緯を忘れてても、その話絶対忘れに行って。
あの、またさ、言いがかりがすごいよね。客に取られたとかさ。
ね。
自分で忘れてるくせにさ、客が取ってったと
かさ。会場に持ってきたところを誰も見てないんだから。
いやいや。
え、持ってきてたっけってみんな言ってるの。持ってきたって言い
まして。一人でだいぶ言い張ってるんだ。
いやもうそれさ。それさ、その、後から見つかったときってさ、どんな顔してんの中地
君。え、あ、ごめんって言った。あったって言って。
言い張って見つかったときどうする。
だいぶ言い張って車まで探し行かんかったもんね、ちょっとね、しばらく。
やってみ
る。みんなが、いや、見てないよって、いや、ほんと見てないよって言うからさ、いやー、俺持ってきたと思うんだけどなとか、だいぶ言って、こんだけ探したから、まあ、車にあったらあるわけねえかって言いながら、切手に車の鍵借りてさ、見に行って駐車場までね。そしたら、 戻ってきた時には肩にバッグかけてあったもんね。で、ホラーとか言わないあ、ごめん、あったとか。
ちょっと笑い、もうちょっとすごいよね。面白すぎるよね。
すごい
ね。切手の奥さんなんて人がめちゃくちゃいいからさ、ほんとよかったねってめっちゃ言ってくれるけど、切手とかぶち切れててさ、お前さ、みたいな。まあ、切手の反応が正常だよ。
そうだね。
お前早く一番最初に車見に行けよとかいう話で。車見に行けよ。
疑ってんじゃねえよって。
俺をだいぶだいぶいろいろ改造したよ。ああ、でも客まだいるかな会場にとかさ。出てないよねとかさ。いや、いいなとかさ。いろいろ考えたよ、本当あの時。
でも財布の中のこと心配してたじゃん、あそこに連絡して、あそこに。
そうだよね。だから財布が入ってたからさ、パ
ッと。どうやって止めようかみたいなね。
そうそうそう。ええな、みたいな。止めんでよかったよね、本当あの時。
いやいや、そんな、いやもうそんな、何がよかったよね、じゃねえ。お前、まず車見に行け。
みんなで、ね、あらゆる可能性を探らんとダメよ、ちゃんと。
いやいや、あらゆる可能性じゃん。
まず一番最初に見るべきポイントをもうすっ飛ばして、もう結構想像したもんね、本当あの時俺。いらん想像をいっぱいしたってことか、だから。いらん想像やったね、本当。
面白すぎるわ。
想像力豊かったね、俺あの時は、本当。不安によって、本当。
素晴らしすぎるね。
素晴らしいね。でも結構シンプルやけどさ、一晩さ、車で寝てさ、その鍵が車のトランクに刺さってて面白すぎって思うよ、俺本当。今考えてもさ、わあねえわねえわって鍵ないわってなってさ、どんだけ探してもなくてさ、もうしゃあないって車で一晩明かして明るくなって探そうって言ってさ、明るくなって外で見たら、トランクに刺さった鍵が刺さってて、どんな話してねえやろって思うよね、ほんとね。ほんとないよね、それで、マジで。俺だってあの時多分、不動産に電話したような気がするもん。でもさ、でもやっぱ多分不動産ももう閉まってたからさ、多分。次の朝1で連絡しようとしたんだよね。たかだったね、ほんと。
面白すぎるわ、マジで。
トランクに刺さってたってないね、ほんとね。
いや、まあ、ほら、それだね。いや、やっぱ昔はそんなこともあったね、だったらまだいいけど、ほんの1ヶ月前に、健康診断でも忘れてるわけだから。
確かに、現在進行形はいただけないね。
いただけないね。
学生時代の痛い話ぐらいだったら分かるけどさ。うん、
まあ、若い頃はまだなんかね、ちょっと注意力が足りなかったね、だったら分かるけど。
もう進行形。父親でこれやからな、ほんと。マジ困るわ。マジ困るわ。
父親。でも中橋くん、ほんとなんか、2年後ぐらいに、あれ春樹連れてきたはずだけど、どっかに連れてきたんだって。ならんように頼むんだよ。
いや、連れてきたはずだって言い張りますよ。連れてきたはずだよ。
家にいたみたいな。姉ちゃんに電話して、春樹がいなくなったって言ったら、家で遊んでるけど。
それさ、もう、ちょっと地方症だよね、もう。
そうだね。
それはもうちょっと、病気の意味に達する
わ。ああ、面白すぎる。何で面白すぎる。
もうそうなったら、もう心置きなく、ちょっと通報してくれ。通報してく
れ。病院に入れてくれ。連絡してくれ。
もう健康診断で異常が出る。
異常が出る。
健康診断でね。
もう再検査。
そうなんよ。健康診断でバッチリ一応健康っていうふうには言われたんだけどね。そこが抜けてたね。そういう診断ないからね。そんな検査項目じゃなかった。
ないからね。この年はまだないからね。
ああ。面白い。 ちょっともう一ひねりできましたね、健康診断つながりで。
そうね。
健康診断で、もう健康って言われたんすよって言って、いやいやいや、お前それ病気じゃない、忘れ具合っていう、
ね、頭の中も見てもらった方が良かったね、みたいなことで、落ちができたね、もう一つね。
確かにとか言った方がいい。これちゃんと会社に提案しようとか言った方が良かったかもしれない。改善事例やとか言って。
だってもう、次やったらもう僕自己申告しますぐらいでよかったね。問診の時に僕言いますみたいな。
そうそう、もう、そう、問診の時に困ってることないですかって言われるからね。そこでもう言わんといかんの、ね。いやー、1年前の健康診断で僕、一式忘れちゃったんですよ。
で、それで、一式忘れたっていう電話が職場に行ったんですけど、その職場に携帯を忘れた。
やばい、それ本当になんか、ちょっと深刻な悩みに捉えられるかもしれない。
ああ、面白い。もうちょっと笑いすぎて頭痛い。
すげえな。
いや、でも本当ね、こんな話ばっかりしてたらね、お前本当ちゃんと仕事やってんのかって
絶対に。いや、思うよ。マジで。
もう、うちの会社の質が問われるから、あんまりちょっと大っぴらげに。ワールドワイドに繋がっちゃう。
いや、マジで、その配線どっか忘れたとかないようにしてね。
そうそうそうそう。車の配線がね、繋がってねとか、ね、いきなりね、逆走するとかさ、エンジン止まるとか、マジ笑えんからね。大丈夫。
あなたも言って。ちょっと笑え。まあ、だから、その2、3週前も、これぐらい大笑いして、この話は絶対しようぜってやったんだけど、まだあったね。まだ大笑いでき
た。よし。すぐに引き出せるように、エヴァーノートに入れ
て。帰りこ。フリマのやつは、多分、かなりの瞬発力あるから、すぐ笑える。すぐ、こっちもすぐいけるし、すぐ笑える。
瞬発力って言うけど。
いや、それ素晴らしいわ。
笑いの瞬発力高い。
あと、鍵をなくした話も瞬発力高いから、いいね。
うん、短くていいよね。
それ短くていい。短くてポンって笑えるから。今回のは、なんていうの、クロート好みというか。
そうですね。結構。
落ち2段階あって、しかもそこの落ちがその予想を上回るっていうね。電話をかけたら目の前で電話鳴ってましたから。これはね、ほんと、なんていうの、滑らない話だよね。なんていうの、ちゃんと考えられた。そんな落ちがあるんだよ。で、多分ね、健康診断で荷物忘れたんでしょうは、ある程度予想つくんだけど。電話かけたらそこで電話なんてましたっていう二段落ちね。
まあ、
すごい。
本当ね。
天才。
やっちまったなんですね。
もうちょっと大笑い話が多い。
上司心配だと思うよ、本当。俺の上司大丈夫？俺が部下ならちょっと心配になる。お前も任せれるんだ。
あ、OK、
だいぶ重要な任務任されてるけど。
リーダーですからね。
はい。プロジェクトリーダーです。ダメだ。ちょっとこれ会社名。
これ会社名言ってないじゃん。
これポッドキャスト、会社だけで聞かせないようにしてる。あ、OK。あ、またモクソのところが。多分時間かかると熱かなんかで多分あるんだろうな。
MacBook Pro ね。
うん。
うん。よいしょ。
俺のもなったしね。
前。もぐさんも iPhone でやった方がいいじゃん、iPhone。
いや、直子ちゃんが聞きたい。
iPhone でやったら直子ちゃんが
聞きたい。ああ、そうだな、iPhone ね。
うん、治りますか？
ああ、治った、治った。
一回刺して抜いただけで治
る。そう、治るね。
いやー。いいねー。
いい。いや、しかもね、この多分ね、多分だけど、ポッドキャストで聞くとね、なおいいと思う。
ああ、そうですね。
あれさ、やっぱさ、本当にそこに3人とかいるように聞こえるじゃない？
やっぱそれだけクリアな感じで、やっぱ。
音質いいよね、やっぱね。
音質いい。プチ買った？まだ。
ん？
え、マイク。
買ってないよ。
買おうよ。
買う気がないな。
買ってよ、買ってないよじゃないよ。第1回目のゲストとして呼ぶからさ。
ああ、いいね。 これ本当でも誰が聞いてんだろうな、フレスポでは。気になる。50とか30とかそんな再生回数いくと結構やっぱ気になるよね。
これでもさ、ずーっとこれ公開中なんですね、これね。
何が？
これ、この。
ああ、確かに。
ああ、食べてこうか。